皆さんこんにちは。雨のち晴れだから、5月に入って第2週、今日はもうゴールデンウィークも受けましてね、ちょっと社長どうですか、ゴールデンウィーク疲れというかそういうことありませんか。
あ、どうも皆さんありがとうございます。ちょっとありますかね、さすがにね。
さすがにやっぱりこうあれだけ大勢来て接客してると、
はい、後半がやっぱりね、お客さん多いですからね、はい。
まあでもちょっと、
でもありがたいですよ、やっぱりお客さんがね来ていただけるというのは、
まあそうだよね、それはもう全然ずっとねおっしゃってることだけど、
はい、本当にありがたい。やっぱりお客さんが来てわわ騒いで、楽しんでもらう方が、
ああそれはね、
はい、ゴールデンウィーク中はね、お店の中でもね、子供さんに綿菓子の機械とかね、
おうおう、
あとスーパーボールすくいとか、
ええ、
もちろんガラポンはもううちの名物なんで、
まあ名物ですもんね、
ずっとやってるんですけどね、ええ、でそのガラポンの前にその駄菓子のコーナーとか、
あ、ちょっと縁日っぽくしてたのね。
それでやってたんですよ。でやっぱりスーパーボールすくいとか、
ええ、
その綿菓子なんかはね、子供さんめっちゃ喜んだからね、
おいいじゃない、
はい、すごく喜んでくれて、はい、金魚すくいをしたかったんですけど、やっぱり金魚って大変じゃないですか。
いやまあ衛生面の問題もあるしね、
はい、それでお客さん持って帰るのも大変やし、もうだからもうそれは金魚すくいはやめて、
スーパーボールすくいね、そうそうそう、あそれはもう全然儲けるんじゃないですかね、はい、
やっぱりねそういうことした方が子供さん喜ぶんでね、子供さん喜ばへんかったらやっぱ商売って面白くないじゃないですか。
そっか、やっぱり家族連れが多いんだもんね、社長とかね、
家族連れがねゴールデンウィークは特に多い、
うんうん、
はい、あの新規のお客さんとかね、新しいお客さんたちがよく来ますから。
そういえばさ、社長にとって新しいお客さんってどういったところから知ってくるの？
一応ね、今ね、その10日間のゴールデンウィークは、
はい、
その信楽に、前僕どこか店やってたね、信楽駅って
ありますね、
終点の駅があるんですよ、
信楽、はい、
高原鉄道の、ね、駅があって、はい、でその前で今その10日間陶器祭りをやってはったんですよ。
おうおうおう、
陶器屋さんがいっぱいね、
はいはい、
15軒20軒なのかな、テント張って、
はい、
集まって、でそこで陶器を売ってるね、お祭りがあるんですよ、
だ
からそれで結構その、ま、全国、ま、近畿圏内かな、全国のお客さんが来て、にぎわってるんですよ。でやっぱり食べるとこがねそれだけの分ないんで、
あそうか、
で戻ってきて、食べてくれたりとか、
なるほどね、途中で降りて、
はい、
それで寄ってくるみたいなね、
の方が多いんですよ、新規のお客さんでね、
は
い、
そうなんですね、
陶器を買いに来たお客さん、はい、
じゃあこうぶら下げて陶器を、
いやぶら下げてよ、車積んでやるだけですから
そうかそうか、失礼しました
あとはね、ツーリングのお客さんとか、
あまあね結構それは、はい、車好きとかバイク好きはよく
の方はもうずっと多いんで、はい、そういう方はやっぱり来てくれはるんでね、はい、
なるほどね。まあ、でもこれからやっぱりあれですか、まあ梅雨に入るとちょっと客足と落ちるの、そんなことない？
いやね、5月6月っていうのは、結構団体さんの旅行多いんですよ、会社関係の、はい、大人数で動く旅行が結構多いんですよ、慰安旅行っていうんですかね、
まあそうでしょうね、そうか、はい、じゃあちょうどそのあたりは個人客がちょっと減ったところには団体
さんが結構これから6月多いですよね、
でまた夏が過ぎると松茸シーズンでまた、
そうですね、
まあこうぐるぐるぐるぐるね、1年間うまく
なんとかね、
でザックザック、
いやザックはね、ザックはないですけどまあなんとかやってますね
いやまあね、先週ちょっと店の原点は一坪だみたいな話したんですけども、なんかやっぱりいろいろ、まあ飲食店だけじゃなくてね、まあ、物事には何やるにもこう基本とか原点みたいのはあるんでしょうね。そうです
よ、はい、
まあ、僕らなんかの仕事もそうだけど、まあ、この間もね、まあ、社長がほら20代の時は60なんてジジイだと思ってたってね、
はいはい、
だ60だったら当にもう仕事なんかしないだろうと思ってた、僕もそうでしたね、だから親父もサラリーマンで、当時ね親父の定年って55歳だった。
あそんな早かったの？
もうそれ普通、その前は50ぐらいだったのかな、55歳ですよ、
波平さんみたいな、
そうそう、もう波平さんね53ぐらいでしょ、だ
そうでしょ
だからさ、そんなもんですよ。それが60に伸びて今は65つってるわけでしょ、だから僕も20代の頃親父が55だからさ、定年が、
はい、
俺も60までやってる、まあ60までやってね、
はい、
あとはもう隠居だよねなんて当時は思ったけど、全ね、
はい、還暦じゃないですか60とはね、もう俺還暦で僕はもう辞めるんだろうって思ってましたからね。
そうでしょ、
はい、
だそう考えたらさ、俺もこの間誕生日だったらもう67ですよ。
ねえ、皆さんでも元気に働いてますからね。
はい、でもね、そう思って、まあ、今のさっきの今さっきの原点って話、
はい、
だから僕らもこう同じような仕事をしてるやつ話したんだけど、まあやっぱり俺たちの原点って何かって、やっぱり好奇心なのかなっていうね、
はい、
何でもなんか面白がるっていうさ、
それはね、うん、それがないとね、
うん、
何でも楽しくないじゃないですか、は
い、まあいいやじゃなくてね、
はい、
なんか人に聞いたなんかそ面白い場所があるよって言ったら、じゃあ行ってみようとかさ、
はい、
こういうお店で食べたら美味しかったよって、あ、じゃあ食べてみようとかね、
はい、好奇心、
好奇心ね、はい、でやっぱり面倒くさくなるとさ、
はい、
いやちょっと足がねとかね、
そう、
まあしんどいな、
年取るとね、うん、それがなくなってくるんですよ。
な
んでこうなるのっていうのをね、もう考えなくなるの。
まあいいかになっちゃうね。
そう、もういいよ、もう分からなくていいよみたいな。
そうそう、
なんでこうなるので、普通ね、なんでこうなるのから始まったのに、
うん、
もう邪魔くさいなみたいな。
だからまあそれが好奇心だよね。だからこの間、はい、まあ4月の後半にちょっと東京行った時にさ、まあ30数年来のお付き合いの、まあ小料理屋のおかみさんがいてさ、
はい、
まあ京橋のところでやってて、うん、でまあ僕よりはずいぶん上なんだけど、結構仲良くしてもらってご飯一緒に食べたりね、
はいはい、
でこの間の時もまあ夜は大変だからランチでもしようっつって今話したんだけど、うん、やっぱりもう80超えててもさ、なんかやっぱり元気なんだよね、いろいろ好奇心あるしさ、
うん、絶対そうですよ。
でやっぱり話しても楽しいよね、
はい、
でお互いに楽しいよねみたいな話してて、はい、だからなんかこう、あ、やっぱりいつまでも好奇心失わずに、なんか面白い場所に行った、行ってみる、食べてみる、またはなんか展覧会見に行く、なんかいろいろあるじゃないですか、うん、ね、楽しみが。まあ社長もほら海外好きでね、いろんなとこ行ってるけど、はい、まあでもそれも健康じゃないとねって話にはなったんだけどさ。
そうですよ、その好奇心とチャレンジっていうのはね、うん、もうすごく大事で、
大事だよね、
はい、それがなくなったらね、
うん、
もう面白くないし終わっちゃってますよ。
そうだよね、だからさ、おあ、ごめんなさい、だからね、先週言ってた社長のあの東山三条のね、
はい、
お店にしたって別にやらなくてもいいわけだもんね。
そう、
まあまあ、いやいや、だから本来 ね、
はいはい、
つまり今新しい店をやらなきゃいけないっていう、そういうミッションがあったわけじゃないじゃん、
はい、
自分で面白そうだっていうさ、
はい、
だからまあある種余計なことをしたわけだよね、もうやらんでもいいこと。
そうそう、だから自分で入らなきゃいけないカメになってきたんです
よね。それなんだよ。結局ほら、よく言うのはさ、失敗だってさ、やらなきゃ失敗しないじゃん。だから失敗しない、一番いいのはやらないことだって言う人いるけど、そうなんだよね。
本当にその通りですよね、うん、
だからなんかね、いつまでもやる、チャレンジするとかさ、
はい、
とりあえずやってみるってなんかいいよね。そういう元気とやっぱり力があるからだよね。
力はないけど、まあ、楽しんでますね、うん、本人も、うん、はい、楽しみながら、
なんかそういうね、やっぱり僕らも今言った好奇心なり面白があるっていう原点がなくなった時やべえなと思うんだよな。
そうなったらね、終わっちゃいますよ、うん、
そうだからね、そう、今ほらそうならないようにと思ってるけど、
はい、
なんかいつかね、
はい、
まあいいかとかね、はい、なんかめんどくせえなって なっちゃったら嫌だなとは思うよ。
終わっちゃいますよ。でもね、その点ね、うん、なんというか僕たちのこの仕事って飲食店でしょ、
うん、
飲食店ってね、絶えず友達会うんですよ。
お
う
お
うおう、絶対お客さんっていう、
うん、
友達じゃないんだけど、
まあ、それ人と会うよね、
うん、それ以上に楽しい相手、
うん、
がいらっしゃるんですよ、うん、
はい、まあね、前もお店に来るお客さんからいろいろ勉強させてもらってって、ね、はい、おっしゃってたもんね、
はい、だからチャレンジしながらも、
うん、
逆にいろんな人と交わえる、
うん、
楽しいじゃないですか。
まあそれ楽しいよね、
はい、だから多分その8時のお母さんも元気やと思うん
です
よ、うんうん、そうね、絶えず誰かがいらっしゃるから、
うん、
はい、
まあそれはあるよね。だから僕らもその好奇心の基本って何かって言ったら人だもんね。
人なんですよ、うん、だから一人になった時に、
うん、
話し相手もないっていうのが一番面白くない。
壁に向かって話してもしょうがない、ね、
そう、でも飲食店って絶対いらっしゃるんですよ。
いいよね、
はい、その点は僕たちの、うん、 仕事は面白いかなと。
やっぱりそういう側面があるからこそ社長もやっぱり現場に出るのが結構好きなわけ。
そうです、やっぱりいろんな人と喋れますし、ね、いろんなこと教えてもらえるじゃないですか。
あの滋賀の店だってさ、
はい、
あの別にスタッフ任せじゃなくて社長が自ら出てますもんね、
はい、僕あの
好きなんだよね。
そう、喋ってるのが好きなんで本当に面白いじゃないですか。
面白いから、ね、
はい、
まあそれがまあいいよね。だからもうまあ、要するに飲食店やってるんでもオーナータイプの人はね、そういう人もいるもんね、
はい、ずっと入っててね、うん、パソコンだけね、あの睨んでる人もいますよ、
うんうん、
はい、僕そういうタイプじゃないんで、
ない、ね、
はい、
あ確かにね、面白いね、はい、うん、でもそういうこと言うとね、あのお医者さんでもさ、
はい、
本当にこの人患者が好きなのかなってタイプの人いるよね。最近こう行くとさ、
はい、
今ほら電子カルテっていうのだからパソコンに打ち込むわけだよね、
はい、
症状とか、
はい、
そうとさパソコンの画面の方見ててさこっち見ないんだよ、
はい、
いつ頃から痛くなりましたかって、
はい、
もうこの画面に向かって言っててさ
顔の表情見えひん、ね、
そうそう、だから 見てくれよともっと俺のことを見てくれよっていうさ、
はい、
だからそういう医者に当たった時怖いよね、
はい、
全然見てくんないから
さ。なるほど、
うん、
こと気がつきましたね、サモさん、うん、僕もね、
うん、
その東山のお店作って、
うん、
気づいたことあって、すごく気づいたことあったんですよ。
お
うちのね、その東山のお客さんね、
うん、
今どこの飲食店行ってもね、
うん、
男女であのカップルで来ても、
うん、
お互いがスマートフォンを売ってる
じゃないですか、
うん、うちのお客さんないんですよ、
うんうんうん、
そういう人いない。
あ面白いねそれ、
はい、喋ってるみんな、
うんうん、
スマホたまに見ますよ、
うん、
あの多分あの
確認するために、
ね、確認するために、うん、それだけ、
うん、
もうあともう見ない、そう酒飲んでわわわみんなで喋って
ある、うんうん、
普通飲食店多いじゃないですか今スマホ、
まあ、あのよく見るよね、カップルで来てるのに2人ともスマホを見てるっていう、
何にも喋らへんという、
そう、
はい、
なんか怖いよね見てて、はい、
でもうちのその東山の店ないんですよ、
うん、
それ、
うん、
だからね、あ昔の原点に戻ってるよねって僕思ってるんですよ、
うんうん、はい、面白い店だねやっぱいいよね、
はい、は
い、いやそれは俺も思うよ。だから俺なんかもかみさんと飯食いに行って酒飲み行ったりするときさ、ちょっと、はい、ちょっとスマホ集中して見てるとさ、
はい、
やめろって言われるもんね、うん、あごめんごめんって、
はい、
やっぱり変なわけだよ思うもん俺も、
はい、
うん、相手がさ友達でもなんでもね、
うん、
一緒に飲んでるのにさ急にスマホを見始めたらさ、
そう僕はね、でも今のそのお店、その東山のお店のスタイルが好きなんですよ、
うんうんうんうん、
そういうスタイルにしたかったんですよ、
うんうん、
もうその スマホ
自然とそうなってきたってことでしょ。
はい、そうなってきたんですよね、うん、便利ですよもちろん便利だけど、うん、ほなもう別にねお酒飲んのにいらないじゃないです
か。いらない、だって俺だってまあ 100% ありえないよね、
うん、
友人と飲みに行くのにね、
はい、
知り合いと飲みに行くのに、
うん、
ね、スマホを2人で見てるな、だったら飲みに来ないよね。
そうそう、楽しくないんかっていう、
そうい
う話ですよ。
もう言うよ、いかにしろよみたいな。
だから僕どこの店来てやっぱり楽しいんかなと思って、うん、みんなそれしないっていうところ、うん、あそれがもうすごく
まあいいよね。でも大体、はい、立ち飲み来る人はそういう感じが多いよ。
なるほど、
うん、あのやっぱりほら立ち飲みってさ、
はい、
よその人がすぐ横にいるわけじゃん、
うん、
だからそういうことにあんまり神経質じゃなくて、
はい、
意外と人との触れ合いがね、
うん、
あの OK っていうようなさ、
はい、
タイプじゃない、
うん、そういう店作りがね、うん、したかったんですよ僕
は。知らない同士が来ても仲良くなれる、
仲良くなれるっていう、そういうね、あの空気したかったわけですよ、
うんうんうん、
はい、
いいじゃないですかね、うん、まあちょっとあれだな、様子を見に帰るけどな、やっぱな社長が入ってる日をちょっと確認して社長入ってますかってでもなんかさ、そういうの今社長が言ったのってよく僕らも店は人が作る、お客が作るって言い方するんだけどさ、
はい、
実は店主よりも来てる客が作ってく、
そう、そういう空気してくれるんですよ、
ね、
まあ、それが一番の面白いお店作りです。
なるほどね、まあそういうところでやっぱりこうなんかね、こう原点っていうところは、
うん、逆にね、外国の方と日本の人でも仲良くなりますからね。
まあそうだろうね、
はい、もう一緒ですよもう、
うん、
本当に。
だから僕らだってほらあの海外さ行っていろいろこう地元の人が入るような店に行くとやっぱりそこの人と仲良くね、
はい、
言葉があまり通じなくても、
通じなくても
いつまでか
酒飲んだら友達やろみたいな、
ね、そうそう、なんかおごってもらったりしてね、
はい、多いでしょ。
おいおい、それ今度日本に来た時連絡ちょうだいよとか言ってさ本当に来た人いた
来ますよ今来ますよ本当に
そういうようなね、なんかやっぱりさ、うん、まあ そういう店が僕も好きだ、好きっちゃ好きだね。
そうでしょ、
うん、そういうのを求めていくわけだから、
はい、もうそういう店を僕は作りたかったんです、
うん、
はい、
まあでもじゃあそういうのたくさん作ったらいいんじゃない。
いやいやもうね、だからなんか言うて忍びだから、私との店は忍びなんですよ。後輩忍者なん
です。何が忍びですか。
あんま目立ったらダメなんです
よ。何が忍び。
ミッションで動いてるんですか。
もう目立ちたくなければ会員制でやれとか、看板出すなみたいな。あ、そうそう、看板のない店だったね昔。
ああ、ありましたね、うん、はい。どうなったんか知らないですよ。
いや、でも
その後。
でも僕らなんかが行ってたところでもあったね。やっぱり紹介者しか入れなくて。
東京は多いですよ。
うん、
はい、
だから看板がないの、
うん、
でピンポンと押すと向こうから、
はい、関東そういうの多いですよ。
なんかね、
はい、分からないですけど、大阪には珍しいよ、そんなもないわ、うん、多分
ね、
はい、
まあ
京都はたまに祇園の方に、
まああるよね、
はい、たまにありますね、
まあ、会員制じゃなくても会員制って書いてあったりね、はい、するとか
京都はね、ま
あ、でもなんかね今と思ったけど、そんなに高級店じゃなくてもいいから、
はい、
なんかそういう看板のない店って面白いね。だから知らない人入ってこない、
うん、
誰かに聞いて、
はい、
あのね、ピンポン、
まあ、もう全く違うことしたらいいじゃないですか。金物ね、鍋とかつっといてね、中は飲食店だからみたいな。
いや、この間うちもさ、いや、この間うちもさ、あの、あそこの、まあ、共有スペースのとこでね、コミュニティスペースのとこで4人ぐらいで、
はい、
まあ、知り合い呼んで飯食ってたのよ、
はい、
さ、いきなりさ、ガラ、課金かけてなかったガラッと入ってさ、
はい、
インバウンドのファミリーが来て、お店だと思って来
ちゃう。あ、ほならどうぞ言うたよしや。どうぞ。
さすがにさ、向こうびっくりして
て。なんでどうぞどうぞ。
プライベート。
僕やったらどうぞどうぞ言うて
しまう。プライベートな場所ですよ、つってさ。おーとか言ってびっくりしてる。
ねえ、呼んだけなあかんもんそれ。これはね。
あのね、呼ぶほど食べ物もないしね。
これはね、縁です、縁。
縁じゃない
ですよ、これ。
ただまあ、
酒があればいいんですよ。
うちのなんかこういうね。いやでもなんか小さい子もいてさ、本当にファミリーって感じだった。
あ、そう、
うん、だからそこで
数名だけやればいいじゃないですか。
なんか食べられると思ったんじゃない。まあでもこれからはますますそういうなんかね、
はい、
あの増えてくると、ちょっとしたそういう店とか、まああのいい意味で知ってる人しか来ない店っていうのはさ、うん、まあ、考え方としてはありえるかもしれない、
ね、そうですね、
うん、
はい、
いやだってもう入れなくなっちゃう、この間も言ったら入れなくなっちゃってさ、
はいはいはい、
うん、もうしっちゃかめっちゃかみたいになってるからさ、それは面白いと思うけどね。
最近僕ね、錦の方行ってないですけど、錦の方なんか人いっぱいでしょ。
もう今日も錦の入り口見たんだけども、すごい人出た。
そうでしょ、
もうだ入りたくないもんね、
はあ、やっぱりね、
そう、
もう今多いにやろうな思ってね、
全然
すごいよね、
うん、だからこのね、まあ、このスタジオの目の前にカニ道楽あるけど、そこからずっと三条通りになるけど、はい、三条通りも本当に人多いですよ、
ね、あ、多いですか、
うん、
へえ、そうなんや、
うん、まあだからね、いいことはいいことなんだろうけど、ちょっとこの間も話したようにどんどん今増えてきてる感じだからね、円安も進行すると、
はいはいはい、
ちょっとこれから、いや、ちょっと怖いよ、あんまりこう増えすぎるとね。
そうなんですか、うん、もうこれ以上増えないでしょ。でも
増えるよ、
増えるの、まだ増えるの、
まだ増える絶対まだ増えると思う。
そうなんですか、
うん、
中国の人まだ来てませんからね。
まあおそらく中国は経済状況もすごく悪くなってるし、うん、もうそんな来ないと思う、
ね、あのビザがいるから、
うん、そう、今厳しいでしょ、
厳しい、だからあまり来れない、
来れない。
香港と、香港
あと台湾ね、台湾が多いよ、
はい、香港の方は普通に来はりますよ、うん、不思議と、
あと台湾、まあでこの間言ったようにちょっと今まで来なかったね、
はい、
あのアジア圏の人たちが増えてるし、うん、まあ、あと欧米とか、あとあれだね、南米の人たちも結構話していくといったな、この間。
あ、そうなんですか、
うん、アルゼンチンとかペルーとかね。
あ、そう、
うん、ブラジルとか
南米の人も来てるんや、
うん、そうそう、遠いのにね、
すごいな、
すごい、
まあ、でもね、日本ってね、ほんまに異国ですよ、ここは。ちょっとね、海外から見たら不思議な国ですよ、
うん、
あの、いろんな国行きますけど、うん、日本みたいな国ないですもん。
なんかあのいろんなものあるよね、
はい、だから日本ってね、あの日本に住んでる人分からへんけど、うん、こんなすごい国ってないっすよ。
あのポテンシャルあると思うんだよね、例えば東京みたいな、
はい、
もうね、一千数百万人がガンと住んでるような、
はい、
でかい町もあるかと思えば、京都に見てみるとすごいコンパクトの中にまたいろんなものがあったりとか、
はい、
でちょっと行くと琵琶湖みたいなとこがあったりとか、
はい、外国いませんけどね、
うん、だから例えば 雪が降ってる北海道から沖縄まで、はい、すごいよね。
なんかね、うん、ニセコとか行くと、うん、もう海外みたいらしいですよ。
いやもうニセコはだって俺が十数年前行った時でもうすでにもうそういう感じでさ。
あ、そうなったんすか、
うん、
へ
え。もうやっぱり雪質がいいってだけ当時はあれだったね、中国人と、まあ、カナダとかあっちの方からの人多かった。まあオーストラリアかな、南米、あの南半球の人ね多かった。
あのね、ウニ丼3万円とか言ってましたよ。
あ、そうそう、すごいよ。いやだってまあなんと当時ね、お金があればね、ニセコとか、はいはい、ああいうところに投資してたかもしれないね。こっちなんかも爆上がりしてるから、ね、
すごいな。ニセコはなんかちょっと違うらしいです、うん、
今だから
行ってへんですよ。行ってへんから分からへんですよ。
だ今あれですよ、ニセコから、ニセコも随分土地の値段上がっちゃって、今南富良野の方に移ってるね。
あ、もう広がっていって
る、うん、広がってる。南富良野、南富良野もすごくいい場所
なんで。札幌からどれぐらいかかるんですかね。
ニセコはね、うん、ニセコでバスで、バスって車でね3時間ぐらいかな。
あ、3時間かかるの、うん、
遠いよ結構。
うん、うん、一番近いのが札幌でしょ。
札幌
の空港でしょ、
うん、札幌ってか、まあ、千歳ね、新千歳空港、
新千歳でしょ、
うん、そこから3時間ぐらいだと思うな、うん、だからそんなに近くないんだよ。
え、富良野は、
富良野はもうちょっとかかる。
あ、うん、まだまだ遠い
の。富良野はあの真ん中の方だからね。であのちょっとこうシムカップっていうところにアルファトマムっていう、まあちょっとあの
背の高いホテルありますね。
はいはい、あそこは今はあのね、ある観光、まあ、あの民間でやってるけど、あそこは一時期中国人が退去してきてたんだよね。
おお、そうなんや。
うん、それで中国人のスタッフを増やしたりとかさ、
へ、
うん、してた。
だから、そうですか、
うん、だからだんだんこう変わってきて、やっぱり
今白人が多いですよね。
多いです、多いです、
確かね、
うん、
オーストラリアの人が特に多い、
多い、うんうん、やっぱりね、ね、雪質がいいっていうのと、うん、まあやっぱり便利じゃない、うん、あの今国際空港になってるから、はい、それで札幌に行ってもしちょっと帰りにね、
はい、
あの3、4日時間作れば東京も京都も行けるじゃん。
そりゃそうですよね。
そう、
まあ、夏はどうなってんの。夏は、
夏はね、今だから夏場は人は来ないんだけども、
はい、
でも今特に夏場の観光もね、やっぱり緑もいいし、道路、北海道はほら道路がすごい整備されてるから車でいろいろ行けるじゃない。
だから夏も行かはるわけ。
そう、まあ避暑だよね、夏はね、涼しいよね。
なるほど、
うん、
へ
え。だから下手するとね、今円安でどんどん買われちゃってるじゃない、
はい、
でそういう外国人のすごい富裕層に向けた建物ばっかしだから、
はい、
あの外国人村になっちゃうかもしれないね。
そうでしょうね、うん、なんか話聞いてると、うん、もうそうなってますよね。
そう、あのニセコなんかは、まあ、僕も、ね、最近は行ったいからあれだけど、当時も半分ぐらい外国人の感じが、今もう8割9割、店によってはほぼ全員外国人みたいなね、
うん、すごい異国やね。
そう、もうだからもう
異国の異国やね。
そう、だからもう英語が使えれば使えるみたい、あの、うん、全部通じるみたいな。
もう英語でしょうね。
そう、
多分。
だから日本人スタッフも英語が対応できるスタッフを雇ったり、その代わり時給も高くしたり、
なるほど、
してるよね、
はい、
だからそういうなんか日本の中に海外のこう一つのこう村ができちゃうみたいな、まあ、よくほらあのチャイナタウンとかさ、
はい、
海外に行くとあるじゃない。
要はハワイですね、もう。
そう
だからハワイができたよね、もう。
そういう風にいやだからね、
ニセコはハワイやな。
なると思う。だから僕はだから富良野とかちょっと懸念してるのはさ、富良野もいい町だけども、はい、そうやってやっぱり主要なところどんどん土地買われてっちゃうとね。
なるほど。結局富良野はマウイやな。
まあ季節は真逆だけど、でもそういうところで、
はい、
いや目足の利く人は結構買ってんじゃない。だから今あれだよね、土地が上がってるっていうのは、
はい、
あの沖縄。
沖縄はね、もうマンション買えへんよ。
そうそうそう、
はい、
そうなの。
もうね、うん、すごい跳ね上がってるらしい。
そうだから地元の人が見たらちょっとね、
はい、
こんな値段って考えられないみたいな話してるけど、確かにそうだよね。
あれもすごいな。沖縄もハワイやね
そう
ハワイやね。あれ
で沖縄もほら離島ね、宮古島とかさ、は
い、石垣島もものすごい土地上がってるって言ったよ。
そう
でしょ。はい、
まあ、だからそこはおそらく日本人の開発者だけじゃなくて、
はい、
海外の、
ね、海外の投資家が多いんやろね。
おいおい、でももうそれだってさっき言って 目をつければさ、
うん、
沖縄本島だけじゃなくて、ね、九州の便も東京の便もあるから、
なってそうなりますよね、
うん、はい、つまり沖縄でゆっくりしてちょっと東京に遊びに行くことも可能だよっていうさ、
はいはい、すごいね、日本もすごなったな。もう
だから でも日本人がさ住めなくなるから
そうですよね。
そうそうよ、いいところは、
はい、
だからやっぱり温泉好きのやっぱりね海外の人もいるからさ、うん、一度温泉の魅力にハマるとそうすると温泉のある場所とかさ、
はいはいはい、
そうなのよ。
草津温泉なんかすごく外国の方多いとか、ね、おいおいらしいですね。
いい、うん、いや湯量が豊富でね、はい、雰囲気がいいからさ。
なるほど、
うん、だからなんかねだんだん寂しくなるよね。に日本人行く場所
行くとこないですよね
お金もないし
今まで日本人あのハワイ行って喜んでたのにね
ハワイも行けないだろ。
そうそう、なんかラーメンが3000円するから行けへん
って。だからなんかあのテレビ番組でやってたよ、なんかそのゴールデンウィークの時どこ行くんですかって、やあのアメリカだなんだって言って、
はい、
でもやっぱりまあ飲食が高いから、
はい、
米をとにかく持ってって向こうで米炊いてねできるだけ飲食
コンドミニアム買ってあるわけです
か。
ハンゴ持っていくんです
まあでも笑えない話だよね。
笑えませんねそれ。
だっていだってさ食ランチでだよ、うん、2人で1万ぐらい。
ニューヨーク行くのになんでねハンゴも持っていく
でもランチ2人で1万円だったらさ1週間いたらランチだけで7万かかっちゃうわけじゃん。
そうですね、でも向こうの方1万円でも普通なんですけどね、
うん、
びっくりですねこれ。
そうだからそれはやっぱりもう円安の影響大きいよね、
はい、やっぱりこれは円安やな大変やなもう
松茸輸入も大変だし
輸入大変ほんま大変ですよ。もう倍になりましたよもう
あれって、
はい、
あの先物レートでやってるわけじゃないんだよね。
一緒なんですよもうその時のレートだから。
そうなんだよね、
はい、
きついよね。
きついですよ本当にきついんですよ本業きついんですよ僕は笑ってられ
ないし笑ってられない
そう、
まあねそういうこともあるかもしれないですよ。でも、ね、やっぱり社長がおっしゃってたチャレンジね、
はい、
やっぱり今年もまあぼちぼち後半に入ってるけど、うん、やっぱりチャレンジは忘れない。
忘れたらダメですよ、ね、あのね人生終わっちゃいます。面白くない、うん、はい、何でもチャレンジですよ、うん、はい、
だからまだあれでしょ、この間ちょっと言いかけてたけどまだなんかチャレンジするようなことは考えてるんでしょ。
いやー僕はもうあの安定を望みますね
それつまんないけどやめてくださいよ、ね、まあ俺もやっぱりチャレンジだよいろいろ、
はい、
うん、
新しい本にチャレンジでしょ。 それもチャレンジじゃない
です
か、
うん、まあチャレンジですけどね。
僕また新しい本にチャレンジします
よ。お願いしますよまあこのね5月と、まあ、来月6月にもちょっと1冊ずつ時代小説だしまあいろいろやってはいるんですけどね、
はい、
まあ、だからもちろん本業は忘れないしちょっと新しい活動また始めようかとは思ってますけど。
佐久間さんも小説書いてはんの。
いや違う僕は書かないです。僕はほら出版社のまあ代表だからね。
別に書いていいじゃないですか。
それは仕事じゃないんだよね。
ミステリーがいいんですか何がいいんですか。
まあ今度出すのは時代あの一つは現代小説でちょっとハートウォーミング系のミステリー、う
ん、ちょっと あのね佐久間さんも芥川賞狙ってくださいよちょっと一曲ちょっと
あのすみません社長ねそういうんじゃないんだよね。だから僕らはあの編集出版社だから、ね、
狙いましょう
作家と
これもね挑戦ですよ
話がとっちらかって困るんだけどもまあというところで今年も僕は出版ではやっぱりちゃんと仕事本業やりますけども本業以外でもねいろいろやってみようかなと思ってます。
いやチャレンジ忘れたらダメやもんな、ね、僕は、
まあ、社長もちょっとこうね、
はい、
新しいことをまたチャレンジしてくださいよ。
暴れ食いパート
2 まああのということでまたぼちぼちね、
はい、
時間が来てしまいました。
早いですねほんまにもうい
やいや
ちょっと脱線してねもう
しすぎ
しすぎがもう内容がないんで申し訳ないですね
いやでも、まあ、こういうもんでしょ、
は
い、
皆さんでもねあの東山の私のお店は今も募集してます
よ、はい、え店長ね
店長募集してますから、
はい、ということでもう時間ですよ社長、はい、ではまた、
はいはい、ぜひ
来週
来てくださいよ。どうも。